泉ある家、宮沢賢治。これが今日のおしまいだろうと言いながら、斉田は青白い薄明の流れ始めた剣道に立って、崖に露出した石英斑岩から一かけの標本を取って新聞紙にくるんだ。富澤は地図のその点に橙を塗って番号を書きながら読んだ。斉田はそれを包みの上に書きつけて灰納に入れた。二人は早く重い岩石の袋を下ろしたさに、あとは黙って剣道を北へ下った。道の左には地図にある通りの細い沖積地が、青金の鉱山を通ってくる川に沿って青く煙った稲を乗せて北へ続いていた。山の上では薄明球の頂が水色に光った。にわかに咲いたが立ち止まった。道の左側が細い谷になっていて、その下で誰かがかがんで何かをしていた。見るとそこはきれいな泉になっていて、粘板岩の裂け目から水があくまであふれていた。
ちょっとお尋ねいたしますが、この辺に宿屋があるそうですが、どっちでしょうか。
浴衣を着た髪の白い老人であった。その着こなしも風采も恩給でも取っている古い役人という風だった。吹きを泉に浸していたのだ。
宿屋、ここらにありません。青金の鉱山で聞いてきたのですが、何でも鉱山の人たちなども泊めるそうで。
老人は黙ってしげしげと二人の疲れたなりを見た。二人とも大きな灰のを背負って、地図を首からかけて金槌を持っている。そしてまだまるでの子供だ。
どっちからおいでになりました。
軍から土勢調査を頼まれて盛岡から来たのですが。
田畑の地味のお調べですか。
まあそんなことで。
老人は眉を寄せてしばらく群青色に染まった夕空を見た。それから実に不思議な表情をして笑った。
青金で誰か申し上げたのはうちのことですが、何分汚いしいろいろ失礼ばかりあるので。
いいえ、何もいらないので。
それではその道をおいでください。
老人はわずかに腰を曲げて道と平行にそのまま谷を下がった。五六歩行くとそこにすぐ小さな正屋があった。道から一軒ばかり低くなって、足をこっち側に塀のように編んで立てていたので今まで気がつかなかったのだ。老人は足の中に作られた四角なくぐりを通って家の横に出た。二人は道から家の前に降りた。
トキトキ、お湯持ってこ。
老人は叫んだ。家の中はしんとして誰も返事をしなかったけれども、富澤はその夕闇と沈黙の奥で誰かがじっと息を凝らして聞き耳を立てているのを感じた。
今お湯を持ってきますから。
老人は自分で取りに行く風だった。
いいえ、さっきの泉で洗いますから下駄をお借りして。
老人は新しい山切りの下駄と、もう一つ縄尾の栗の木下駄を気の毒そうに一つ持ってきた。
どうもこんな下駄で。
いいえ、もう結構で。
二人はわらじを解いて、それから埃でいっぱいになった薪茶飯を叩いて巻き、
にわかに痛む膝を曲げるようにして下駄を持って泉に行った。
泉はまるで一つの灌漑の水路のように勢いよく岩の間から吹き出していた。斉田はつくづくかがんでその暗くなった裂け目を見ていった。
断層線だな。そうか。
富澤は吹きをつけてある下のところに足を入れてシャツを脱いで汗を拭きながら言った。
頭を洗ったり口を注いだりして、二人はさっきのくぐりを通って宿へ帰ってきた。そのすすけた天照大神と書いた掛物の床間の前には、小さなランプがついて、二枚の木綿の座布団が寂しく敷いてあった。向こうはすぐ台所の板の間で炉が切ってあって、青い煙が上がり、その間にはわずかに低い二枚折りの屏風が立っていた。二人はそこにあったもみくしゃの一重を汗のついたシャツの上に着て、今日の仕事の整理を始めた。富澤は色鉛筆で地図を彩り直したり、手帳へ書き込んだりした。斉田は岩石の標本番号を改めて包み直したり、レッテルを貼ったりした。そしてすっかり夜になった。さっきから台所でコトコトやっていた二十歳ばかりの目の大きな女が、決まり悪そうに夕食を運んできた。そのはげた薄い膳には干した川魚を煮たワンと、幾変化の据えた塩漬けのきゅうりを乗せていた。二人は代わる代わる黙って茶碗を変えた。
この家はあのおじいさんと今の女の人と二人きりなようだな。
膳が下げられて疲れ切ったように寝そべりながら、斉田が低く言った。
うん、あの女の人は孫娘らしい。亭主はきっと鉱山へでも出ているのだろう。
昼の青金の大銅鉱や宝懐石にザクロ石の混じった素鉱の体を考えながら富澤は言った。女はまた入ってきた。そして黙って押し入れを開けて、二枚の薄べりと胃の角枕を並べておいて、また台所の方へ行った。二人はすっかり眠るつもりでもなしに、そこへ長くなった。そしてそのままうとうとした。
だだだだだすこだだ。
強い老人らしい声が剣梅の林を叫ぶのにびっくりして、富澤は目を覚ました。台所の方で誰か 3,4 人の声がガヤガヤしている、その中で今の声がしたのだ。ランプがいつか芯をすっかり細められて、障子には月の光が斜めに青白く差している。盆の16日の次の夜なので、剣梅の太鼓でも叩いたじいさんらなのか、それともさっきのこのうちの主人なのか、どっちともわからなかった。
踊り跳ねるも三十がしまいってさ、あんまり爺様の浮かれだのも見たくないもんさ。
ムッとしたようなひょうかんな30代の男の声がした。そしてしばらくしんとした。
スズメ百まで踊り忘れずでさ。
さっきの女らしい細い声が取りなした。
姉引っ張りも百までさ。
またそのひょうかんな声が刺すように言った。そしてまたしんとした。そして心配そうな息をこくりと飲む音が近くにした。富澤は蚊帳の外に、ここの主人が寝ながらじっと台所の方へ耳を澄ましているのを半分夢のように見た。
さあ帰って寝るかな。もっきり二つだな。そいでは小伊豆ど。
戻るすか。
さっきの女の声がした。こっちではキセルをタンタン続けて叩いていた。
また来るべいさ。
なんだか哀れに言って外へ出たらしい音がした。あとはもう聞こえないくらいの低い物言いで、隣の主人からは安心に似たような静かな波動がだんだんはっきりなった月明かりの中を流れてきた。そして富澤はまたトロトロした。次々映る昼のたくさんの青い山々の姿や、キラキラ光るもやの奥を誰かが高く歌を歌いながら通ったと思ったら、富澤はまた弱く呼び覚まされた。表の戸を誰か酔った者が歌いながら激しく叩いていて、
主人が、返事するな、返事するな、と低く娘に言っていた。さっきの男も帰って、娘もどこかに寝ているらしかった。
寝たのか？まだ上がるぞ！起きろ！
外ではまた激しく怒鳴った。ああ、こんなに眠らなくては、明日の仕事がひどい。富澤は思いながら床の間の方にいた斉田を見た。斉田もはっきり目を開いていて低く「甲府だな」と言った。富澤は手を振って黙っていろと言った。こんな時ものを言うのは老人にどうしても気の毒でたまらなかった。外ではいよいよ暴れだした。とうとう娘が屏風の向こうで起きた。そして
「よったぐれ」大嫌いだ
と、どうやらこっちを見ながらわびるように誘うように生めかしくつぶやいた。そして足音もなく土間へ降りて戸を開けた。外ではすぐ静まった。女はいろいろ細い声で訴えるようにしていた。男は酔っていないような声で短く何か聞き返したりしていた。それから二人はしばらく押し問答をしていたが、間もなく一人ともつかず、二人ともつかず、家の中に入ってきて、わずかに着物の動く音などした。そしていっぱいに、気兼ねや恥で緊張した老人が悲しく、こくりと息を呑む音がまたした。